こんにちは、河原崎です。
こんにちは、ママです。
こんにちは、山田です。
メールブースト、今回のテーマはワンステップブースト、一品料理テンプレート。前回はゲリラキャンペーン用のワンデイクイックブーストの解説をしました。野間さん、
はい、
ワンデイクイックでゲリラキャンペーンをやるときに一番重要だったことって何か覚えてます？ノートを見てますか？
ノートを見てます。すいません、別のノートでした。
はい、ゲリラキャンペーンで、一番重要だったこと、ワンデイクイックブーストで一番重要だったことっていうのは理由ですね。理由、うん、お得になる理由、値引きする理由っていうのをしっかり提示してね、納得してもらうと。そう。で、まあ、その理由なんですけど、まあ、例えば、まあ、雨の日だからその割引しますとか、うん、当日入荷とかね、うん、まあ、今日こんなものが、ね、あのうまく入荷させることができたんでとか、そう、あとはそのスタッフのね誕生日とか、あとはなんかこうお客さんだったりとか、まあ、こう記念日のお祝いとかね、うん、あとはそうですね、まあ、新メニューこれからリリースするんだけどその味見をしてくださいとかね、そう、あとはなんかこうスポーツとかね、何でもいいんですけど優勝に便乗するとかね、うん、まあそんな感じですね。
そう、はい、
そうだな。あ、そういえば野間さん、あのゲリラじゃないけど、はい、その一番弟子のカズくんの修行割引とかやってましたよね。
はい、やってます、やってます、はい、
はい、反応どうでしたか？
かなりあれ反応良くて、
あ、そうなんですね。
そうですね、クリックの、クリック判定をしてる分で、
はい、
25% ぐらい
クリック率 25% 結構高いですね。
そうですね、ありがたいですね。
なるほど、なるほど。あれ、もうすでにそれ終わったんでしたっけ、キャンペーンは？
いや、終わってないです。今週末、これからですね、今月末ですね。
あ、今月末か。
はい。
もう全部予約埋まっちゃった感じですか？
いや、ぼっちらぼっちらみたいな感じで、
はい。
予約してくれてる人と、
うん、
空いてるんだったら行きたいとかっていう人とっていう感じですね。
あー、なるほど、なるほど。
はい。これからずっと続いていくんで、
うんうんうん。
はい。ぼっちらぼっちら行こうかなみたいな感じの方は多いですね。
なるほど。家族メインで焼き場に入る日っていうのも、なんか週に何回かとか、
週に、月に何回かを設けるような感じで、その日を半額にするっていうような、
はい、半額ってまたすごいけどね。
そうですね。
すごいと思う。
はい、
なるほど、なるほど。楽しみですね。
はい、
いよいよ新店オープンに向けてですか？
そうですね、そろそろ動いていかないと。
はいはいはい、いや超楽しみです。はい、まずは北新地ですかね。
いやーね、ちょっと考えてるんですけどね。
そうですか。
はい、すごい言われるんで。
はいはいはい、どこに出してくれみたいな要望とかってあるんですか？
東京も言われてるし、新地も言われてるしみたいな。はい、
東京だと結構マネジメント大変になりそうな気がするんですけど。
そうなんですよね。
ね、大阪市内とかだったらまだね、なんかある程度すぐ対応できそうな感じはするけど。
はい。
どうなりますかね。
わかんないですね。ちょっと、まあ、東京にしろあれですからね、自分が行くような形にはなると思うんで。
はいはいはいはい。
まずは、はい。
なるほど。また進捗を聞かせてください。
はい、頑張ります。
はい、はい、じゃあ今回はですね、ワンステップブースト一品料理テンプレートの解説をします。
はい、
ワンステップブーストっていうのは一通のメールで予約を取り付けるメールテンプレートになるんですね。うん、で前回話をしたワンデイクイックブーストと何が違うんですかっていうと、ゲリラ的なキャンペーンじゃなくて数日後とか1週間後に来店予約をしてもらうメールになるってことです。
はい、
数日後とか1週間後に、来店予約をねしてもらう。そうで、またですね、こうワンデイクイックブーストよりもちょっとね長文になるんですよ。うん、そうで、これね長文になる分ですね、その強力だってことなんですよね。うん、
はい、
そうで、これね、まあ、メールでもその他のコピーでもですね、こうあんまり長いと読まれないんじゃないのって思う人もいるかもしれないんですけど、実はね、それって間違いなんですよ。実はこれってすでに研究され尽くしているテーマで、短いコピーと長いコピー、これどっちが効果があるかっていうと、これ確実に長いコピーなんですよね。そう。じゃあですね、例えば野間さんが長いメールとか長い文章の広告を見ているとしますよね。そこでキャッチコピーを読んだだけでものすごいね、それを買う気になったらその場で注文すると思うんですけど、どうですか？
そうですね、その場で注文しますね。
そうですよね、
はい。
だから、まあ、そういった場合だと、こう自分はこれ買いたいけどまだ文章たくさんあるからそれ全部読まないといけない、今は買えないなみたいなことってないですよね？
ないですね。
ないですよね。
はい、躊躇しないですね。
買いたくなったら買いますよね。
はい、買います。
そうそう。だけどこれ人によっては納得するために長いコピーを全部読む人もいるんですよね。そう。で、その逆により少ない情報で物を買う人もいるわけなんですよ。これ野間さんとか僕とかね、こう今すぐタイプの人はそうなんですけど。そう。で、つまりその長いメールっていうのはその両方のタイプをね、満足させることができるってわけ。そう。だからロングさんは細部まで読むし、ショートさんは買いたいと思ったらその時点で読むのをやめて注文するんですよ。
はい。
で、ここでもし短いメールしか書かなかったら、なんていうの、こうロングさん、長い文章をちゃんと読みたいと、ちゃんと情報を知りたいっていう人は必要な情報を得られなくって、納得できないままあなたのお店から離れていくことになっちゃうってことなんですね。
はい。
なので短い文章が好きな人たちだけのセールス素材ほど残念なものってないんですよ。
はい。
じゃあですね、こう長文のメールがその短文のメールよりはるかに効果があるっていう説明をしたところで、本題のワンステップブーストについて解説をしていきます。
はい、
はい。
まず流れの説明をします。流れはアクティブライティングを使って、基本的にね、ワンデイクイックと同じになります。で、流れなんですけど、一つ目に本日のテーマ。で、二つ目になぜ&ストーリー。で、三つ目に、何。四つ目にどうやって。五つ目、今すぐ。で、六つ目が最後にもう一度、なぜですね。そう、この順番です。で、この順番の中に詳しく肉付けしていくイメージなんですよね。
はい。
はい。
そう。でね、まず初めに本日のテーマを書きます。で、次は、なぜのパートなんですけども、ここではストーリーと理由を書くんですね。ストーリーと理由。で、三つ目が、何のパート。そう、これなぜ何どうやって今すぐの何のパートですね。ここでは、シズル感と LF8、価格、限定性、この四つを書きます。で、次にどうやってのパートで、どうやったらそれが手に入れられるのかっていうのを書きます。
はい。
はい。
で、その後に今すぐのパートで行動を促すんですね。そう。で、読者もここまで読むとちょっと疲れてたりするから、最後にもう一度なぜのパートを入れてモチベーションを上げてあげる。
はい。
この流れです。
はい。
じゃあですね、はい、テンプレートのね、流れを元に解説をしていきます。まずはですね、メンバーサイトから PDF ファイルをダウンロードして、開いてください。ワンステップブースト一品料理テンプレートですね。はい。手元大丈夫でしょうか？
はい、はい、大丈夫です。
はい。じゃあですね、これちょっと本文読み上げていくんですけども、まずは本日のテーマからですね。はい。で、はい、これね、今回の、このテンプレートなんですけど、山田さんのシャンティのお店のね、はい、メニューを、詳しくヒアリングしてですね、書き上げたものなんです。なので、まあ、山田さん、使えるところあったらどんどん使ってもらって構わないんで、コピペでもいいです。
はい。ありがとうございます。
使ってもらえればと思います。
はい。
はい、じゃあ、ちょっと本文読み上げますね。で、本日のテーマ。こんにちは。店舗名の何々です。今日は、当日一番人気のメニュー、牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込み、誕生秘話について語ろうと思います。っていうところまでですね。これが本日のテーマ。そうで、ここでの本日のテーマっていうのは、 具体的なものじゃなくって何を行うかっていう興味付けができれば OK なんですよね。うん、
はい、
何をやるか、どんなものが提供されるかっていう興味付け、これができれば OK です。うん、そうでね、お客さんはその興味を持ってくれたらどんどんこの後読み進めてくれるんで。そうで、本日のテーマっていうところが、まあ、広告でいうキャッチコピーの部分になるんですよね。なのでとにかく興味付けをすること、うん、次にね、読み進めるきっかけ作りをしましょうってことです。
はい、
はい、で続いてですね、なぜの部分に入っていきます。なぜ&ストーリーですね。そう、なぜの部分の一つ目、ストーリーを語ります。うん、なぜ冒頭にストーリーを持ってくるかっていうと、人間はね、ストーリーが大好きだからなんですよね。そう。で、ストーリーを書くことで、どんどん文章に引き込まれていくんですよ。はい、山田さん。
はい。
なぜ人はストーリーを読み続けてしまうのか、わかりますでしょうか？
なんか次が気になるからですかね。
うん、まあでもそういうことですね、はい、うん、次が気になる。そう、なぜ人はストーリーを読み続けてしまうのか、それは、はい、僕らのね、この人生っていうのは全てストーリーだし、僕らは物心ついた頃からね、その物語に触れて生きてきたからなんですよね。
はい、
そう、僕らって気づいたら、なんか昔あるところにっていう何かの話を聞かされてましたよね。
はい、
そう、なんかあるじゃないですか、こうおじいさんが芝刈りに行って、おばあさんが洗濯に行って、なんかこう、はい、巨大な桃を担いで帰ってくる話とか。
はい、はい。
うん、なんか今思ったんですけど、おばあさんものすごい力持ちですよね。
そうですね。
すごい。人が入った桃を持ってくるんですよ。
ボディービルダーかもしれないですね。おばあさん桃担いで持ってくるってすごいな。桃太郎入ってんもんね、あれ。
そうですよ。
もうなんか10キロどころの話じゃないですよ。まあまあそれはいいや。そうでね、そういった物語と同じように自分の人生も遡って話したら物語になるんですよね。うん、そう、僕ら人間ってそうしたストーリーっていうものを目にしたりとか、その聞いたりしたら聞かずにはいられなくなる習性ってあるんですよ。
はい、
うん、なのでストーリーをね、こうメールで語ることでその先を無条件で読ませることができるんですよ。
はい、
うん、
はい、
そうで、読者っていうのはもう完全に無抵抗で受け入れるしかないし、もうこんな強力な武器ってもう使わない手はないんですよね。うん、
はい、
そうで、これはあなた自身の体験談でもいいし、食材の歴史とかね、ルーツなんかでもいいんですよ。うん、
はい、
で、まあ、歴史を語ればね、そのお客さんの知識も増えるし、お客さん自身がね、新しい知識を得ることで、あなたのお店にね、友達を誘いやすくなったりします。
はい。
そう。で、ストーリーを語るだけで、来店理由のね、一つにもなるんで、ここはね、手を抜かないように書いてください。
はい。
じゃあですね、ストーリーの部分を読み上げます。当店で使っている牛すね肉は、知る人ぞ知る岡村牛と言います。岡村牛との出会いはもう7年ほど前になります。私が独立して店を構える前、とある洋食店で店長をしていた時のことです。ある日、肉の仕入れ先の方から、山田さん、すごい美味しい肉があるんですが、と紹介されました。試食をしてみると、今まで感じたことのない甘みと旨味が口いっぱいに広がったのです。私はこの岡村牛を使うことを即決しました。岡村牛に惚れ込んだ私は、生産者の岡村さんにアポを取り、富士山のふもとにある牧場に訪問させていただきました。岡村さんはとても気さくで穏やかで繊細な方でした。その人柄から岡村牛を丁寧に育てられているのがわかります。牧場は富士山の目の前。岡村牛は広い牧草地でのびのび放牧されていました。涼しい気候と空気が美味しい。緑豊かで清々しい酪農地域、朝霧高原の資源を存分に生かし、徹底した環境管理とこだわり抜いた飼料で育てられています。この岡村牛はハイブリッド国産牛と呼ばれています。なぜハイブリッドなのか、それは成長に優れた乳牛を母に持ち、肉質に優れた黒毛和牛を父に持つからです。 実は純粋な黒毛和牛にはデメリットもあり、生産数の確保のために近親交配が盛んに行われています。近親交配により生まれた牛は病気になりやすく不健康であることも多いのです。市場に出回る黒毛和牛であれば一定の基準を満たしているので安全ではあると思います。しかしわずかでもお客様の健康を害する可能性がある食品を提供するわけにはいかないと思い、当店では岡村牛を使い続けていますっていう感じですね。
はい、
はい、
これが今回書き上げたストーリーなんですね。どうですかね山田さん、解説を聞いているのは簡単だけど、いざ文章を書くとなると難しいですって思いますかね。
はい、思います、
はい、思いますやっぱそうですかね、
はい、
そうで、これ僕自身ね、その岡村牛に関してはほとんど知らないんですけど、まあなんかこうしてねそれなりの文章を書けるっていうのは、
はい、
まずこの前山田さんにインタビューさせてもらったんですよね。
はい、
そう、それにプラスアルファしてカンニングをしているからなんですよね、カンニング
、はい、
カンニングなんて卑怯ですねって思います？
いや、思わないです
カンニング、そう、なんかこう学生の頃とかって、まあ、テストでカンニングしたら怒られたけど、社会人になったらそんなことないんで問題ないんですよね。
はい、
はい、
そう、でむしろなんかこう社会って、もう社会に出たらカンニング上等だし、もうどんな武器を使ってもお咎めなしのバトルロイヤルなんですよ。
はい。
そう、なので、もうどんどんカンニングをしてね、使える武器もどんどん使ってほしいんですけど。じゃあですね、どうやって僕が岡村牛のストーリーを書いたかっていうと、山田さんにヒアリングさせてもらったところ以外は、検索エンジンで岡村牛って調べて、出てきたサイトに書いてある文章をコピペして手直ししただけなんですよね。
はい。
そう。そう、インターネットって本当に便利で、探している 90% 以上のものが見つかるんですよ。100% とは言わない。まあ、90% 以上、はい、そう。で、そうした出てきたサイトに書いてある内容を読んでみて、あ、これ使えそうだなって思ったら、コピーしてメールにそのまま貼り付けるわけですよね。そう。
はい、
で、貼り付けた後はもういらない部分を削除して、必要な部分を残していくだけなんですよ。そう。
はい、
これだったらどうですか山田さん、簡単じゃないですか。
簡単です。はい。
コピペ、そして削除、手直しみたいな。
はい、はい、
そう。なので、なんかこう、食材の歴史とかね、ルーツを書く場合っていうのは、もうなんて言うんだろう、すべて一から勉強して、自分の言葉で書き出すって必要ないんですよ。
はい。
もうすでにね、こう、詳しく情報が載っているサイトがあるから、もうそこからね、持ってきちゃえば OK です。
はい。
はい。
はい。じゃあですね、次は、メールを送った理由ですね。料理を進める理由になります、本文いきます。ただ今までこの岡村牛について詳細をお伝えしてこなかった理由があります。それは一度に仕入れられる数に限りがあるということです。当店のメール会員様は1000人います。なので一気に告知をしてしまうとすぐに完売してしまう。それが躊躇していた理由です。しかしまだメール会員に登録して間もない方にその魅力をお伝えしたいと思い、こうして案内を送らせていただきましたっていう感じですね。
はい、
そうで、これは本文のように、その今ね、読み上げた文章のように、仕入れる数に限りがあるっていう理由でもいいし、新たに事実を作り出してもいいんですね。そう、
はい、
新たに事実を作り出すっていうのは、なんかお客さんがね、こう知り得ないストーリーを、作ってしまうってことですね。そう、使いやすいのは、なんかこう仕入れ先に安くしてもらいましたっていうことだったりするんですけど、
はい、
そうだな、まあこれプロとしてどうかなっていうところもあるんですけど、まあ場合によってはこう発注ミスで食材が大量に届いてしまいましたとかそう、キャンセルもできないんでとにかく安く提供させていただくことにしましたとかねっていうのもありですね、まあ人間なんでね、ミスすることもあるから逆にそういうミスがね、ちゃんと報告してくれたら、この人もそういうことあるんだなみたいな親近感湧くかもしれないそうそうそう、まあ使い方ですよね、まあ理由っていうのは、まあ、この辺は事実、本当に真実じゃなくてもお客さんが喜んでくれるんだったら、別にまあ嘘っていうかね、まあ嘘になっちゃうんですけど、嘘ついてもいいと思うんですよ、お客さんが喜んでくれるんだったらね。
はい、
お客さんが喜ばない嘘は絶対ダメだけど、
はい、
そうそうそうそう、なんかこう食品偽装とかもそうだし いくら安くてもなんかね、偽装されたものを食べたくないじゃないですか。
はい。
はい。
そう、なので、お客さんが喜んでくれる嘘であれば全然、誰も悲しまない嘘、誰も傷つかない嘘っていうのはついてもいいと思います。
はい。
はい。
そう、またですね、こう、ワンデイクイックブーストで話をした、うん、スタッフの誕生日とかね、優勝便乗型なんかを使ってもいいですよね、理由として。
はい。はい、
そうで、要はお客さんが興味を持ってくれて、それなら納得って言えるような、理由をね、書くことができれば OK ってことですね。
はい。
はい。はい、
で、このね、なぜっていう部分は、ものすごく重要なパートなんで、うん、そう、理由がないとお客さんってやっぱ納得しないんですよね。そう。だから、はい、うん、忘れないように書くようにしてください。
はい。
はい。
はい、じゃあですね、次は、何のパートに移ってきますね。何のパート。うん、で、何のパートの、うん、一つ目、しずる感になります。しずる感。うん、で、今回のね、しずる感は、山田さんに調理法とかね、使っている食材をヒアリングしたのと、検索エンジンで岡村牛って打ってね、出てきたサイトの文章をコピペしてね、修正しただけなんですけど。うん、なので、どうですかね。まあ、10分かかったかかかんないかぐらいとかで終わりました。
うん、はい。
本文いきます。岡村牛はあっさりして甘みが感じられる脂身と、柔らかではあるもののしっかりとした赤身が絶妙なバランスを誇ります。そしてすね肉は煮込みに最適な部位で、他の部位よりも煮込めば煮込むほど旨味が出てくるのです。また脂もしつこくなく、お腹いっぱい食べても次の日にもたれにくいという特性もあります。そんな岡村牛のすね肉を赤ワイン煮込みにするのですが、かなりこだわりを持って作っています。まずすね肉と一緒に煮込む野菜の甘みを引き出すために、ニンニクと玉ねぎ、人参、セロリを弱火で30分ほど炒めます。ニンニクは食欲を誘う香り、玉ねぎと人参は甘みを、セロリを入れることで味にキレが出ます。この後に野菜と赤ワイン、トマトペースト、バターなどを入れ、すね肉の大きな塊をオーブンで4時間煮込むのです。大きな肉の塊をオーブンで煮込むことで、旨味が逃げず、かつ全体にムラなく加熱でき、口の中でとろけるようになるのです。っていう感じですね。うん、
はい。
しずる感っていうのは、その、使う食材とか、産地とか、味とか、色とかね、見た目とか、調理法なんかを詳しく書き出せば OK ですね。そう、この辺はもう、はい、皆さんね、料理人だと思うんで、うん、まあ、得意な分野だと思うんですけどね。うん、何をね、書き出したらいいか忘れてしまっている場合はですね、第6章の、来店を促す料理のしずる感をね、復習するようにしてください。
はい
はい
はい、ではね、続いては、反応せずにはいられないお客様の本能を刺激する8つの躍動で話をした LF8 ですね。 LF8 を書き出します。そう、 LF8 っていうのは人間が避けられない本能を刺激する文章でした。うん、まあ、野間さんね、メールを添削してよく僕が突っ込むところなんですけど、
はい、
野間さん LF8 覚えてますか？
覚えてるんですけど、なんかあれですね言われてあって思うんですよ、毎回思うんですよね
忘れちゃってます
そうなんですよね。
そう、まあ、今いろいろあるんですけど、うん、性的に交わりたいとか、うん、恐怖、痛み、危険を免れたいとか、うん、そうだな、社会的に認められたいとかね、うん、そうした欲求、本能にアプローチするものになるんですよ。そう、なのでこの辺も LF8 のパートですね、また忘れている場合は、もう一回ね、聞き直していただければと思うんですけど、
うん、はい、
はい、じゃあですね、本文いきます。この手間暇かけた贅沢な一品は、オープン時から6年間ずっと一番人気のメニューでもあります。特に召し上がる方で多いのが40代の女性、余分な脂がないお肉ですし、牛肉の赤身には L カルニチンが豊富。L カルニチンは脂肪をエネルギーに変えるときに運び屋となってくれる栄養素です。つまり牛の赤身はダイエット効果が抜群なのです。美味しく食べてダイエット効果も期待できる夢のような高機能食材、岡村牛。ウエストがスリムになり、より女性らしい体型になっていくと、ご主人との仲もより深まると思います。また牛すね肉の赤ワイン煮込みはワインともよく合いますし、家事や仕事の疲れを癒すにはもってこいのメニュー。ぜひ旦那さんやお友達と至福の時をお楽しみください。という形にしました。
はい。
LFA を書き出すことでターゲティングができるんですよね。うん、そう、誰に向けたメッセージなのか詳細に書き出すことができる。うん、で今回の場合はダイエットの成功から女性らしい体型になると、そう、旦那さんとの仲が深まるっていう文章で性的なアプローチをしたんですよ。
はい、
そう、
はい、
でこれ、うん、旦那さんが毎晩求めてきますよみたいな直接的な表現じゃなくて簡単に想像できるんですよね。
はい、
そうそう、間接的にね、うん、アプローチもできる、はい、想像するから絶対こういうこと書けば、
はい、
うん、そう、
なるほどな
そうなんですよ。で、まあ、セックスってその人間が持っている本能の中でもものすごい強烈なものなんで、うん、ぜひね、まあ、直接的な表現じゃなくて間接的なものでもかなり効果的なアプローチができるんで、この辺はね、ぜひ使ってもらいたいですね。うん、
はい、
まあ、ちょっと直接的な表現になると、ね、下品になるからね、
はい、
キャラ的なね、許しがある人であればいいかもしれないけどそう、男性が獣のようになりますとかそう、まあ、引く人が多いかな、飲食店さんで送るともちろんそれ店舗でもね、そのあなたのキャラにもよるんでお客さんがね、そういうノリのお客さんが多かったら使ってもいいと思います。うん、だからまあ間接的な方が、はい、まあ、効果は結構上がりやすいですね。うん、そうで、まあ、個性的な内容っていうのはその男性はもちろんなんですけど、その女性もこう目をそらすことができない内容なんで、反応率ってめちゃめちゃ上がるんですよね。
うん、
はい、
そうで今回はその性的なアプローチを例に出したんですけど、うん、そうだな、あとは、まあ、恐怖、痛み、危険を免れたいっていう欲求にね、アプローチするなら、日本人の2人に1人はがんになると言われています。それを予防するのが当店のこんな食材ですっていうのもありですよね。
うん、
はい、
そうで健康系ネタっていうのは、うん、20代には刺さりにくいんですけど、40代以降はかなり敏感になってくるんですよね。うん、そう、どうですかね、野間さん、健康に関して敏感になってきました？
最近敏感ですね
なんかこの前、すごい炎天下歩いてたって言ってましたよね。
はい、歩いてました。歩いてます、まあ、毎日歩いてます。
ああ、じゃあ、あれじゃないですか、どのくらい、1時間ぐらい歩いてます？
そうですね、はい。
これウォーキングってすごいよくって、なんて言うんだろう、僕太ってた時始めたら2ヶ月ぐらいで無理なく痩せてくるんですよね。で、6キロぐらい落ちましたよ、2ヶ月で。
そうなんですね。
結構落ちました、野間さん。
いや、まだそんなにでもないですけど。
ははははは。
なんかぼっちらぼっちらみたいな感じですね。
なるほど。競歩並みにぐいぐい歩いた方がいいですよ。
はい。
ものすごいスピードでウォーキングするんで。山田さんどうですか？なんかこう、健康に関して40代過ぎてから。
はい。
あ、山田さん40代です、うん、40代じゃなかったっけ、まだ
30代。40代です、41です、はい、
はいはい、健康に関して気をつけるようになりました？
なります、なります、なりましたね、はい
そうそうそう、やっぱね、年重ねるにつれてやっぱ気になりますよね。うん、
はい、
そうそう、やっぱ体力もね、落ちてくるし、なんか、
はい、
なんて言うんだろう、代謝が落ちて太りやすくもなったりとかするしね。
はい、
うん、そうそうそう、僕もいろいろ気をつけてるんですけど、
はい、
そう、年齢がそうですね、40代以上の人をターゲットにする場合はそう、健康ネタとかっても結構刺さるんで、
はい、
健康ネタというよりはその健康ネタにするためにその恐怖の方にアプローチするって感じですかね。
はい、
そう、がんになりますよ、生活習慣病になりますよとか、なんかこういうデータが出てますよとかね。
はい、
うん、っていうと、やっぱ食いつきやすいんで、まあ、目をそらさずにいられなくなるんで。
はい。
うん。そうそう、LFE と、ここでね、説明したアプローチっていうのは結構使えるんで、うん、使ってみてください。
はい。はい、
ではですね、LFE までかけたら、いよいよ価格を伝えます。価格ですね。
はい。
本文を見てください。実はこの岡村牛の赤ワイン煮込みですが、東京都内の高級店ではクリスマスメニューで4000円ほどの価格でした。私も都内の店には勉強のために何度となく足を運び研究をしています。ですので金額の設定にはとても悩みました。しかしこちらは静岡ですし高級店でもない。 上質な食材をできるだけ多くの方にリーズナブルな価格で召し上がっていただきたいと考えています。そういうわけで価格は3000円ほどで考えていました。しかし初めてお試しをいただく方にとって1メニュー3000円というのはまだハードルが高い気もします。であればもう少し値段を落として2500円ほどにしたらたまに食べる贅沢の一つに加えてもらえそうだとも思いました。ただ2500円でも普段食べている夕飯のコストと比べるとかなり割高になると思います。私も金額だけ見たら躊躇してしまうかもしれません。ですので悩んだ結果最終的に価格を決めました。岡村牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みは4000円でもなく3000円でもなく2500円でもありません。私が最終的に決めたのは1800円です。そんなに安くしてしまってお店は大丈夫ですかと心配してくれる方も出てくると思いますが、なんとか大丈夫です。ただ利益がほとんど出ない価格でもあります。なので1800円でのご提供は長くないかもしれませんっていう感じです。ポイントなんですけど、これはとにかくねお得に食べられるっていうことを感じてもらえるように流れを組んでいくことですね。
はい、
そう流れの説明をします。まずはそれなりの金額を出さなければ食べられないだろう、ひょっとしたら手が届かないかもしれないって思わせられるかどうかっていうのが勝負の決め手になるんです。そうどうですかね野間さん、これ、
はい、
都内の高級店では4000円で出されているメニューっていう情報だけで、金額を伝えずに食べに来てくださいっていう案内だったらどう思いますかね。
やっぱり行かないと思いますね。
金額どのくらいかかりそうなイメージです？
都内で結構高級だとかっていうとやっぱ 5,6 千円かなっていう気にはしますよね。
そうかなり金額取られそうって思いますよね。
はい、
そうでもいろいろ納得できる理由が語られていって、思ったよりもかなり安かったらどうです？
行っちゃいますよね。
行っちゃいます。まあ、食べに行きたくなると思うんですよね。
そうですよね。そう
なのでまずはねそのお客さんに高い金額を予想させるんですよ。予想させる、これねフレーミングって言うんですけど、そうだなフレーミングの説明をしましょうか。山田さん、ちょっとねこれ極端な例えなんですけど、
はい、
ゴッホ、あの画家のゴッホっているじゃないですか。
はい、
いるっていうかいたっていうか昔の人なんで、
はい
はい、ゴッホさんのひまわりみたいななんかこう一見すごい絵があったとしますよね。
はい、
すげえ上手な。
はい、
それが一枚こうペラッと道端に落ちてて、あの誰かに踏まれたような足跡がついていたらどう思います？
はい、捨てられてるのかなって思います。
まあ、捨てられてるか。どうですか、
ね、すごい、全然、なんですかね、その辺の紙、誰かが書いたのかなって、そんな大事なものじゃないのかなって思います。
あ、そういうふうに思いますよね。
はい。
なんかこう、すごい画家さんのレプリカかなとか。
はい、あ、偽物かなとか。
偽物を撮ってたね。そう、どこかのちょっと上手な絵描きさんがうっかり落としていったのかなみたいな。
はい。
多分そのくらいにしか思わないと思うんですけど。
はい。
じゃあですね、逆に、なんかこう、子供がね、画用紙一面にいろんな色で塗りたくった、もう落書きみたいな絵がね、
はい、
ルーブル美術館の一番目立つところに、メインブース。
はい。
に金の額縁で飾られていて、その額縁にはさらにダイヤモンドも散りばめられていたりとか
して
、
はい、
その絵の両サイドに筋肉ムキムキのガードマンが立っていたらどう思います？
あ、なんかものすごい価値がある絵なのかなと思います。
多分ものすごい価値ありそうだと思いますよね。
はい、
これがフレーミングです。
はい、
そう、額に入れるっていう感じ。
はい、
そうで今回のこの価格のところでのフレーミングっていうのは東京都内の高級店で4000円ってとこなんですよ。
はい、
そうここね重要なんでよく覚えておいてほしいんですけど、お客さんって最初に見た金額からおおよその価格を予想するんですよ。お客さんっていうのは最初に見た金額からおおよその価格を予想する。でもこう心理的にはここまでね、しっかりとストーリーが書かれていれば、まあ、多少ね、高くても食べたいと思ってもらえてるんですよね。そう。
はい、
でそしてその次にできるだけ安くして多くの人に食べていただきたいっていう、あなたの思いと悩んだ挙句安く提供することを決めたっていう事実を書き出すんですよね。
はい、
そうここも安くするための理由付けなんですよ、う
ん、はい、
でここまで書いたらあとは提供する価格ですよね、うん、4000円でもなく3000円でもなく2500円でもありませんって書いたのはその読者の反応率を上げるテクニックの一つなんですけど、
はい、うん、
で最終的な価格を1800円って伝えるんですよね。
はい、
そうでまずは高い金額を予想させる、そしてその段階的に値段を下げていく、
はい、
でこの書き方をするともう確実に安いと思ってもらえるわけなんですよね、
うん、
そうでねこれ販売する価格なんですけど利益の取れない価格にするわけじゃないってことですよね、うん、これね覚えておいてください。
はい、うん、
そうで最終的にそのお客さんに伝えるのは利益がちゃんと出てあなたが売りたい価格なんですよ、
うん、は
い、これねものすごい重要、利益が出てあなたが売りたい価格、うん、そうつまりあなたが売りたい価格をいかにお客さんに安いと思わせるかってことなんですよね。
はい、
うん、
でお客さんが安いって思ってくれたらそれだけでね満足度って上がるし今後もそのメールを受け取って得をしたいって思ってもらえるんですよね。
はい、
そうなので理由付けをねしっかりとして高い値段をね想像させてから大幅に値引きをしたように見せるテクニックをねこれ身につけるようにしてください。
はい
はい
はい、そうこの辺のね、歌い方って野間さん結構メール上手なんでねそうこれ聞いてる方野間さんのねメール確実に受け取っておいた方がいいと思います。
はい、
じゃあですね、お客さんに安いと思ってもらえる価格を書いたら次は限定性を使ってねさらにプッシュをします。はい、本文を見てください。
はい、
また岡村牛は流通量も少なく一般市場に出回ることはほぼありません。スーパーや町のお肉屋さんでは手に入りませんし、月に1回牧場で開催される販売会で買うしかない状況です。しかし当店は卸業者さんとの秘密のコネクションを確保することに成功しました。ただそれでも仕入れられる数には限りがあります。さらに仕込みの時間がとにかく長いので、ご予約なしで食べられる場合はラッキーです。仕入れと仕込み時間の関係上、牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みは、1日10食分を仕込むのが限界だということをご理解ください。ですので、ぜひこの機会にご予約をいただければと思います。っていう感じですね。
はい。
うん、山田さん。
はい。
こう、めちゃめちゃ食べたい料理を見つけたけど、1日10食分しかない、はい、安い価格で食べられるのは時間の問題って分かったらどう思います？
早く食べに行かないとって思います。
思います。
はい。
すぐにお店に行かないといけないとか、もう電話して取っといてもらおうって思いますよね。
はい、はい、
じゃあ逆にいつでも食べられるんだったらどうです？
あ、じゃあそのうち食べに行こうかなって思います。
そう、そのうちなんですよ。
はい、それ多分行かないパターンですね。
行かないパターン。思い出してたらもうその金額じゃなくなってたっていうね。
はい。
そうそう、行かないパターン。そう、まあ、そうしてね、限定性を持たせないとお客さんっていつお店に行っても食べられるだろうって思って安心しちゃうんですよね。
はい、
そう、まあ、今山田さんが言ったその行かないパターンになっちゃうっていう、
はい、
こと。そう、何も行動しないんです。
はい、
それだとリピーターは増えるばかりか今までと変わらないってことになっちゃうからね。
そう、はい、
なので、来店っていうね行動をしてもらうために限定性を設けるわけですね。そうで、これはメール会員の集め方のその店内ポップ型でね話をした、人は苦痛を避け快楽を求めるっていうね、心理にアプローチしたものですね。
はい、
人は苦痛を避け快楽を求める。そう、これね本当に重要なんで覚えておいてください。
はい、
うん、そう、つまり期間内にお店に行けず食べられない、限定数がなくなってしまって食べられないっていうのが苦痛で、電話をかけて限定の料理を予約できたっていうのが快楽になるんですよね。
はい、
そうで、メール内で書き出す期間のね、その限定の期間の設定っていうのは、みんなにねお任せしますけど、潤沢に、提供できるものであってもその限定数っていうのは設けておくのがベストですね。
はい、うん、はい、
なので、お客さんから電話がかかってきた時の受け答えとして、間に合ってよかったですとかね、その日はあと2食で完売でしたみたいに伝えてあげれば、キャンセルされる率も低くなるし、さらにね、満足度も上げられます。
はい。
またですね、こうリピート率が高くなってきた方に対しては、きっとお電話いただけるだろうと思って、〇〇様の分は取っておいたんですみたいなね、ことを伝えることができたら、さらに効果的ですよね。
はい、
どうですかね、野間さん、こうきっと電話もらえるだろうと思って、野間さんの分は取っておいたんですって言われたら、
もう最高ですね。
ね、なんかこういう気遣いって嬉しいですよね。
自分がよく使うやつです。
できる男ですね。
そうね、この言葉に弱いんですよね、皆さん、本当。
弱いですよね。そう、お客さんはちょっとでも気使われるとすごく嬉しくなっちゃって、リピート率上がるからね。
そうですね。
そうそうそう。だから、まあ、そのお店でのコミュニケーションってすごい重要なんですよね。
はい。
そう、一言で全然反応変わるんで。そう、メールはね、すごいね、なんて言うんだろう、効果のあるというか、もう最強の集客ツールであるんですけど、やっぱりなんだかんだ、その、直接ね、話をするっていうことにかなうことはないんで、そういった部分もね、磨いていってもらいたいと思います。
はい。
はい。はい、じゃあですね、限定性の次は、どうやってっていうパートですね。どうやってタイプの人に向けたパート。そう、ここではその料理はどうやったら食べることができるのか、直接ね、お店に行くだけで食べられるのか、または予約をする必要があるのか、お客さんはどんな行動をしたら目的を達成できるのか、詳しく書き出します。はい、じゃあ本文いきます。ご予約は簡単です。当店の電話番号にお電話いただき、岡村牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みを予約しますとお伝えください。またその際にお名前とご予約の人数、来店日時、ご連絡先のお電話番号もお願いしますっていう感じです。
はい。
どうやったらお客さんの目的が達成できるのか具体的に書き出すってことですね。でここもね、やっぱり重要で、具体的に書かないと行動に移さないんですよね。お客さんって何をしたらいいのかわからないっていうね。
はい。
ちゃんと書いておけばその通り予約することになるし、お店側もね、そのオペレーションがスムーズになります。
はい、
はい、じゃあですね、もう終盤ですけど、次はお客さんに行動を促す今すぐっていうパートですね。今すぐ、
はい、
もう本文はもう本当に簡単です。それではただいまからご予約の受付を開始します。今すぐお電話くださいっていう感じですね。そうで、ここもね、前回のワンデイクイックブーストで話をしているんですけど、人はね、こう考えることすらめんどくさいって思う生き物なんで、行動を指示されるのを待っていたりとかするんですよ。
はい。
そう、なのでどういう行動をしたら得をするのか、小学生でも分かるように丁寧に誘導する必要があるってことですね。
はい。
そう、なんて言うんだろう、こっち側、売り手側からすると、実際予約をするんだから電話かけるっていうのは当然分かるだろうって思いますよね。
はい。
でもこれお客さんって違うんですよ。今すぐ電話してくださいって伝えないと、電話できない、行動できない人がいるんです。
はい。
不思議ですけどね。そう、だからそのメールの最後には、必ず何をするのか丁寧に指示を出さないと確実に反応が落ちるってこと。これね、本当によく覚えておいてください。
はい。
はい。じゃあですね、最後のパートですね。もう一度ここで、なぜを持ってきます。そう。で、最後になぜをね、持ってくる理由っていうのは、その、アクティブライティングでも説明したんですけど、長い文章を読むと、読者ってやっぱちょっと疲れているんですよね。そう。モチベーションがね、下がっていることがあります。そう。なので、はい、もう一度、最後にメリットとデメリットを伝えて、モチベーションを上げてあげる。そうするとお客さんは行動しやすくなるということです。
はい。
本文いきます。ダイエット効果があり、その美味しさから疲れも癒す。岡村牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みをベストのタイミングでご提供します。きっとお連れ様にもお喜びいただけると思います。で、あなたのお名前ですよね。で、追伸。岡村牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みは1日限定10食となります。岡村牛の流通量も少なく、仕込みの時間もかかるため、これが限界になります。また、1800円という価格もいつまで続けられるかわからないのが現状です。 本当に申し訳ありません。ですので一番人気の牛すね肉の赤ワイントロトロ煮込みを食べてみたいという場合は必ずご予約をお願いします。ご予約をいただかないと食べられない可能性が非常に高いメニューです。よろしくお願いしますって感じですね、
はい、
追伸の前ですね、きっとお連れ様にもお喜びいただけると思いますって書いたところですね。追伸の前に、自分の名前を入れて終わってもいいんですけど、できればこう追伸って、ね、入れるのがおすすめなんですよ、っていうのも今すぐタイプの人とか全文は読まないけどスクロールさせて追伸だけは読む人が多いからなんですよねそう、どうですかね野間さん
確かにそうですね、
野間さんは今すぐタイプなんであんまり長文読まなくて追伸はなんかわかんないけど読んじゃうってことないです？
そうですね、もうスクロールさせて金額と追伸読みますね
そうですよね
、はい、
これ僕もそうで、まあ、今日いないけど坂田さんもそうなんですよね、メールってそんな隅々まで読まないんですよ、できっと最後の方にオファーが書いてあるんだろうなって思ってそこまでスクロールすると、
はい、
でもなんかこう追伸って書いてあったら無意識に読んじゃってるんですよね、
はい、
そうなので、まあ、追伸っていうところはねこう今すぐタイプの人向けって感じなんですけど、まあ、これ追伸があるのとないのとだとやっぱり反応率って変わるんですよ、だから、まあそうな、通常のなんていうんだろう、コミュニケーション取る時のメルマガは入れても入れなくてもいいんですけど、セールスの時ね、なんかこうオファーを出す時っていうのはできれば入れるようにした方がいいかなと思います。
はい、
はい、
で追伸って何を書いたらいいかっていうと、オファーをまとめたものと限定性ですね、これをもう一回書き出す、たったこれだけなんですよ、そう、ここもやることは簡単なんですぐに書けると思います。
はい、
はい、以上がワンステップブースト一品料理テンプレートの解説になります。はい、最後にですね、メール全体を通してのポイントっていうのはタイトルの章でもね話をした映像化になるんですね。映像化、お客さんにどういうふうにイメージさせるかということです。で今回ねこう僕が書いたテンプレートを読み上げて分かるのはどのパートも超具体的になってますよね。
はい、
そうで書き出す内容が具体的になればなるほど、お客さんのねその頭の中でその文章がねこう写真とか映画みたいにこう映像化されて食べたいっていう欲求が強くなるんですよ、
はい、
そうつまり具体的であればあるほど反応率って上がっていって来店数が増えるってことなんですよね、
はい、そう
なのでメールを書くときにはとにかく料理の食材とか味香り見た目、またですねこうお客さんの利用シーンっていうのをよく想像しながらね、具体性を持たせるようにしてください。
はい、
はい、OK でしょうか。
はい、
はい、じゃあ今回はワンステップブースト一品料理テンプレートの解説をしてきました、何か質問はありますでしょうか。
タイトルってこれにつけるとしたら、
ああ、今回はタイトル外してたね、タイトルの章でいろいろ説明したからいいかなと思って、はい、タイトルそうですね、これにつけるんだとしたら、ちょっと待ってね、何がいいかな。まあ簡単に一番人気メニューとかでもいいけど。
はい、まあ、
一番人気って言われたら気になってしょうがない人多いと思うし。
はいはい、
そうですね、あとは何だろうな、まあ、疑問系はそんなに反応率上がらないと思うけど、なんかこうもうすでに食べたことが当たり前っていうような感じに持っていく疑問系の使い方は結構ありかなと思います。例えば、え、まだ食べてないんですかみたいな、そうそうそう、だからなんて言うんだろう、人ってこう自分が常識の中にいたいと思うんで、その常識外っていう、はい、あの話し方をされるともう気になってしょうがなくなるっていうのもあるんですよね。
は
そうそうそう、なのでタイトルはやっぱりこうちょっともうついついクリックしてしまうものですかね。まだ食べてないんですか、ね、まだ食べてないのとかでもいいし、
はい、
そうだな、だからあと LF8 のあたりからターゲット設定したタイトルの付け方ですよね、
はい、
そうだな、ダイエットのところで持ってくんだったら何がいいかな。2ヶ月後にウエストマイナス4センチとか。1ヶ月後の方がいいかな。1ヶ月後、ウエストマイナス4センチとか、そういうタイトルとか、響くと思います、ね。
はい。
うん。
わかりました。ありがとうございます。
まあなんかこう考えるといろいろ出てくるんですけど、
はい。
はい、今パッと思いつきとか
だった
感じです。大丈夫です。
あ、大丈夫です。はい。
はい、それでは宿題と書いてください。
はい。
今回の宿題は、ワンステップブースト一品料理テンプレート。まあ、今回説明したね、テンプレートを使って、実際にメールを書いて送ってみてください。
はい。
はい。本日のテーマから始まって、ストーリー、理由、シズル感、LF8、価格、限定性、どうやって、今すぐ、なぜっていう順番で全部書いてみる？
はい。
そう、これ書き出す時のポイントっていうのは、もう真っさらな状態で全部一から書こうって思わないことですね。うん、はい、自分が持っている知識と、あとはネットから拾ってきたうまい表現を組み合わせてテンプレートの流れ通り書けば苦労しないはずなんですよ。うん、
はい、
そう、多分みんなどんな表現をしたらお客さんに刺さるのか分からなかったと思うんだけど、今回解説した流れを使えばお客さんってお店に来るようになるんですよね。
うん、
そう、なのでとにかく真似して書いてみることですよね。うん、
はい、
ぜひテンプレート通りに書いてみてください。
はい
はい。
それでは野間さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これはプロモーションで実践するぞと思ったことをシェアしてください。
はい、いや、ずっと勉強してるんで、
はい、
書けてるかなと思っていても抜けるところって絶対あって、やっぱこうやってもう一度勉強させてもらうと、こういうの書けてないな、こういうふうに書けてないなっていうところがいくつもあったんで、それをちょっと見直しながらもう一回これを見て、書いて、結果出したいと思います。
はい。わかりました。頑張ってください。
はい。
はい。それでは山田さん、今回感じたこと、学んだこと、うん、よし、これは今までの内容を深掘りして、色っぽい奥様たちを根こそぎ集めるぞと思ったことを教えて。
はい。今回、ちょっとフレーミングっていうのはすごい、うん、勉強になったっていうか、ちょっと衝撃的だったっていうか、この、僕のお店では岡村牛っていうのは単品だと一番ちょっと高いメニューで、メニューの中にあると、あ、なんかすごい高いなっていうイメージなんですけど、こうやって書くとなんか安いなって思ってって思えるんで、あ、なんか他の料理にもとか他のメールでも使えるなと思って、はい、頑張ってみたいと思います。いろいろ使ってみたいと思います。
はい、
はい、
フレーミングって知ってると知らないとだと売れ行きって変わるんですよね。
はい。
そう。で、多分山田さんが1800円で出してるっていうのは自分の中では高いかなって思ってたかもしれないけど。
そうですね。はい。
その都内は4000円取ってますっていうところを基準にしたら1800円ってすごく安く見えますよね。
はい。
そう。っていう情報をちゃんとお客さんに与えてあげることですよね。
はい、
いかにうちがお得に食べられるのかという。
はい。
そうそうそう。でも4000円で出してるところがあったら1800円安すぎると思いますけどね、山田さん。大丈夫ですか？もっと取った方がいいんじゃないですか？
はい。
2000円は取れると思うな。もうちょっといいかなと思って。
はい。
まあちょっと、うん、そう、フレーミング使えば値上げの理由にもなるんですよね。
はい。
今後値上げしやすくなる。
うん、はい。
そうそうそう。他のお店こんなに取ってるから、都内とかって。で、うちも結構大変なんですよって言って。
はい。
そうすると、まあ、値上がりしてもしょうがないよねってお客さん出てくるんで。
はい。
そう、いきなり何のね、告知もなしに値上げしますって言うと、なんだよっていう人も増えると思うけど、
はい、
うん。フレーミングしておいたら、まあ仕方ないよねっていう人が増えます。
はい。
そうそうそう。なので、その辺ちょっと頭入れといてください。
はい、わかりました。
はい。で、まあ、今回ね、ワンステップブーストがどうやって書かれているのか全く知らないままね、こうテンプレートを見たら、こんな長い文自分じゃ書けないと思ったかもしれないけど、うん、まあ、実際ね、多くのその文章の多くがコピペしてそのちょっと書き換えたものだと知ったら案外簡単に書けそうですよね、これ。
はい、
はい、
そう、どんな流れで書けばいいかって分かっていれば真似してその通りに書くだけなんで、そんな大変なことじゃないと思うんですよ。うん、
はい、
そう。で、ネットでね、そのいろんなことを検索して知識を深めることもできるんで、ぜひね、トライしていただければと思います。
はい。
はい。それでは、次回ですけど、ワンステップブースト、セット販売テンプレートを、野間さんのお店のメニューをもとに解説します。はい、今回のね、一品料理テンプレートと流れ自体はね、同じなんですけど、大きく違うのは値段の見せ方ですね。値段の見せ方。そう。で、ここを理解しておけば、どんな料理でも使えるようになります。うん。そもそもね、こう、セット販売をしていなかった場合でも使えるし、それだけで大きく単価アップもできるんで、次回のね、テンプレートもマスターするようにしてください。
はい。
それでは、ワンステップブースト、一品料理テンプレートの解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。